それでは、今朝のメッセージの聖書の箇所を拝読させていただきたいと思います。今朝はマルコの福音書14章、53節から65節、第3版の新約聖書をお持ちの方は99ページ、第2版ですと90ページになります。マルコの福音書、14章53節から65節になります。それではお読みさせていただきます。マルコの福音書14章53節。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何も答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは本べき方の子キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか？すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに唾をかけ、三顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろなどと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。以上の聖書の箇所より、今朝のタイトルはイエスの死刑判決と題して、メッセージをいただきます。
それではご一緒に祈ってから御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今あなたの御目が私たちの上に注がれ、あなたの耳が私たちの祈りに傾けられていますことを信じてありがとうございます。ふさわしくないものが御言葉を取り継がせていただきます。主よ、憐れんでくださり、清めてくださり、今日あなたを礼拝しようと思ってこのところに集まったお一人お一人にあなたが語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ゲッセマネで捕らえられたイエス様はそのまま大祭司の官邸へと連れて行かれます。そこに祭司長、律法学者、長老たちが集まってきます。これは彼らはですね、サンヘドリンと呼ばれているユダヤの議会 を代表する、まあ、メンバーであります。全部で71人いたそうですね。祭司長何人、長老何人、律法学者何人で、この71人のうちの23名でしたかね、以上集まれば議会が成立するというものです。このサンヘドリンの議会というのは、当時この国を治めていたローマ帝国ですね。このローマ帝国からこのユダヤ地方に関してはですね、その政治そして裁判はお前たちに任せますよというふうに、ある一定の権限をですね委託されていた、この委託機関ですね、これがサンヘドリン議会であるわけです。何でもかんでもこう決めることはできないんですけども、ある程度のことはもうお前たちユダヤ人同士でやってくださいねということで、祭司長老律法学者たちで構成される議会がローマ帝国から委託されていたわけです。そしてこのトップに君臨するのが今日出てきます大祭司であります。これもこの地方を治めるローマの総督によって任命されるんですね。今年は誰々さんが大祭司になりなさいっていうふうにローマから任命を受けるわけですね。今日の聖書の箇所でイエス様の裁判がなされているわけですけども、大祭司はその中で裁判長の立場を果たしているわけです。そして今日のこの裁判、この裁判は深夜に行われました。そして大祭司の官邸で行われました。このことは非公式を意味していますね。公式には神殿の中で昼間行われなくてはならないんですけども、非公式にひそやかにこの裁判がなされたということ、そしてそこでイエス様は死刑の判決を受けたというのが今日の聖書の、まあ、内容になるわけです。今日はここから、何がイエス様を死刑に定めたのかということ、このことについて3つのことをお話ししたいと思います。何がイエスを死刑に定めたのかということですね。まずこの裁判の中身、聖書の今日の内容を少し追っていきたいと思います。55節ご一緒にそれぞれの訳で結構ですので、一緒に声に出して読みましょう。55節3、はい。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。ここで分かること、それはこの裁判はイエス様を死刑にするという結論は最初から決まっていたということですね。そしてイエス様を死刑にするその理由、証拠、それは何一つなかったということです。つまりイエス様は死ななくてはならないような罪は何も犯していなかったんだということをここで聖書は告げているわけです。言い換えならイエス様は無実の罪で死に引き渡されたんだということですね。56節ご一緒に、3、はい。イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのである。旧約聖書にですね、2人の証人または3人の証人の証言によって死刑に処さなければならない、一人の証言で死刑にしてはならないというこの言葉があります。申命記に記されている言葉ですけども、二人または三人の証人の証言で初めて死刑が確定できるということです。一人の証言で死刑にしてはならないというふうに旧約聖書に記されています。ですのでここで、人々はですね、イエス様を死刑にするためにいろいろと偽証をしたんですけども、一致しなかったと書いているのは、つまりイエス様をこのままでは死刑にすることができない、そういう状態であったということを教えているわけです。続けて57節から59節まで3節すべて読みたいと思います。 3、はい。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように私たちはこの人が私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。さっき言ったみたいに2人または3人の一致した証言が必要だったので、ここで数人が立ち上がり、マタイの福音書を見ると2人が立ち上がったと書いてますけども、複数の人がですね、一つの証言をしてイエスを何とかして死刑にしようと語るわけです。その内容が58節にあります。この58節の言葉、これはイエス様がヨハネの福音書の2章19節で語られた言葉を元にしていると考えられます。ちょっと内容が違うんですね。イエス様は神殿を自分が壊すとは一言も言っていないんですね。しかし神殿がやがて滅びるということはイエス様は予言されています。しかしここでイエス様は言ったこととこの訴えの証言が微妙に歪曲されて伝えられているわけです。この58節ちょっと難しいですけども、イエス様はこういう意味で言われたんですね。私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせる、まあ正確ではないんですけども、この意味というのはイエス様はこの神殿は私自身だというふうに言ってるんです。つまり神殿というのは神様と人とが出会う場所ですね。そうですね。で、神様と人が本当に出会える場所、本当の意味で交わりを持つことができる場所、それはイエス様であるっていうふうに言ってるんです。イエス様こそ本当の神殿なんだということですね。その神殿が一度壊れ、そして3日のうちにまた再び建てられるというのはイエス・キリストが十字架にかかって死んで3日後に蘇ったそのイエス様の復活のイエス様によって、私たちは初めて神様と交わりを持つことができる、本当の神殿を持つことができるようになるんだということをヨハネの福音書でイエス様は語ったわけですね。しかしそのことを聞いた人たちがイエス様は神殿を壊す、またすぐ建てることができる、46年かかったんですね、このヘロデが作った神殿っていうのはね、46年も歳月をかけて作られたこの神殿を3日で作るという、イエス様はなんとこの冒涜したことを、神殿というのは神様を指しますから、神を冒涜しているのかということで訴えて、何とかして死刑にしようと画策するわけですけども、59節にあるようにこの証言もまた嘘であったために一致しなかったということです。つまりこの時点においてもなお議会、サンヘドリンの議会、長老たち、祭司長たち、律法学者たちはイエス様を殺す決定打をつかむことができないでいたということですね。これが59節までの流れです。それでは60節、61節2節一緒にまとめて読みたいと思います。3、はい。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは本べき方の子、キリストですか？ついにこの痺れを切らしたように、大祭司自身が、裁判長自身がですね、イエス様に問いかけるわけです。しかしイエス様は黙ったままお答えにならない。そこで重ねて大祭司が問うわけです。あなたは本べき方の子、キリストですか？本べき方の子というのは神様の別称です。神様の名をみだりに唱えてはならないという律法があったので、人々はこういうふうに婉曲的な方法で神様を呼びました。本べき方の子、キリスト、つまり神の子、キリストですか？と聞いてるわけです。キリストというのは旧約聖書に予言された救い主ですね。直訳的には 油注がれたものという意味があります。神様によって油注がれて、このイスラエル王国を救う救い主だということ、それが旧約聖書で語られているキリストであります。しかし当然のことながら、ここで、大祭司は本当に尋ねているのではないことは明らかですね。本当にあなたは神の子キリストですかって真理を求めて聞いているのではないですね。ここでイエス様のその言葉尻を捉えて、何とかして死刑にするネタがないだろうかと、ここで問いかけるわけです。62節ご一緒に。3、はい。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。ここで初めてイエス様が口を開くわけです。今日の聖書の箇所でイエス様が語った言葉はこの一節のみですね。私はそれです。これは旧約聖書、ごめんなさい、聖書のギリシャ語の原文で読むとエゴエイミーって書いてるんですね。エゴエイミー、私はあるって書いてるんです。私はそれですっていうことですね。この言葉は出エジプト記で神様がモーセがですね、神様にあなたの名前は何と言うんですかって聞いた時にですね、私はあるというものであるっていうふうに答えた神様の名前なんです。同じ言葉をイエス様はここで使っているわけですね。そしてですね、続けて、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ると語るわけです。力ある方、これもまた神様の呼称ですね。右の座というのは神様の代理人ということを意味します。そして天の雲というのは神の栄光を表します。つまりイエス様は再び神様の代理人として、神様の栄光を帯びてですね、栄光に包まれてこの世に来ますっていう、つまり最後の審判を行うために来ます。それをあなたはいつか見るであろうとここで語られたんです。ここでイエス様はご自身が本当の救い主であり、また最後の審判者、裁き主ですね。私たち、先ほども詩篇96編に書かれていましたが、私たちを最後に裁く方であるということをここでイエス様は認め、また告げられたわけです。63節と64節ご一緒に。3、はい。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。これがイエス様が死刑の判決を受けたその経緯であります。大祭司は自分の衣を引き裂くと書いています。これは強い怒りや嘆きを表す感情の表現ですね。大祭司はイエス様が自分を神キリストと等しく見たことに対して激高し、神を冒涜する罪だと議会に訴えるわけです。レビ記の24章16節には、主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならないっていうふうに、これもまた旧約聖書に記されています。主の皆を冒涜する者は必ず殺されなければならない、この規定に従ってサンヘドリンの議会はようやくイエス様を死刑にすることを決めることができたんですね。イエス様の言葉尻を捉えて、イエス様が冒涜したということを、この立法に反するということでイエス様を死刑にするその機会を得たということであります。これが今日の聖書の流れであります。少しちょっと長い説明になりましたが、ここからご一緒に3つのことを考えていきたいと思います。一体何がイエス様を死刑に定めたのかということです。直接的に言えば、このサンヘドリンの議会がイエスを死刑に定めたわけですけども、今日の聖書が教えていること、それは何であるかということですね。第1に、 今日ちょっと長いので早口で言ってます。申し訳ないですね。まず第一に聖書が今日教えていること、それはイエス様を死刑に定めたのは人間の罪だということを語っています。今日ここに描かれている大祭司、また議員たち、そして全ての人間の私たちの内側にある罪が死に当たる罪のないイエス様を死刑に定めたのだと今日聖書は私たちに語っています。皆さんどう思われるでしょうか。この裁判は最初からイエス様を死刑にするということは決めて行われていたと先ほど確認しましたね。ではなぜ彼らはこんな面倒くさいことをするのか、どうして最初からイエス様を暗殺しなかったのか。ゲッセマネの園でですね、人々が眠っているその静かな夜、ひっそりと剣でイエス様を刺し殺してもよかったのではないか。どうしてこんな七面の臭くですね、裁判をしてイエス様を殺す、その死刑判決をするのか。ちょっと説明していませんでしたが、実際に死刑を行う権限はこの議会には与えられていませんでした。それは当時の支配者であるローマ帝国でなくては人を死刑にすることはできなかったわけです。それほどまでに面倒くさいことをして、なぜ彼らはイエス様を死刑にしようとそのために裁判をしたのか、皆さんどう思いますか。それは彼らが人を恐れていたからですね。彼らは人を恐れていたんです。もし下手にイエス様を暗殺などしたらですね、群衆が騒ぐことになるかもしれない。もし群衆が騒ぐことになれば、ローマ帝国からお前たちこのユダヤ地方をですね収めなさいよ、揉め事起こさないように上手にやりなさいよって委託されていた彼らの立場が危うくなるんです。首を切られることになるかもしれないんですね。ですから騒ぎが起きないように正式な手順によってイエス様を公正明内に処刑したいと考えたわけです。彼らが恐れていたもの、それは人の目ですね。また聖書は彼らがイエス様を死刑にするために偽証したと何度も教えています。偽証って何ですか。嘘をつくことですね。嘘の証言をすることです。本当はそう言っていなかったのにイエス様はそう言ってました。本当はそんなことしていないのにイエス様はそうしていましたと嘘の証言をすること、これが偽証ですね。そしてこの偽証、これは神様の前における明白な罪であったわけです。ご一緒に出エジプト記の20章ちょっと開きたいと思います。出エジプト記20章の16節、ご一緒にそれぞれの訳で結構ですから読みたいと思います。出エジプト記20章、それはモーセがシナイ山の山頂で実戒を授かった場面であります。その十回の中の一つが16節であります。新旧約聖書の131ページ、第2版の聖書の方は120ページから121ページ、旧約聖書ですね。旧約聖書の120ページから121ページに記されています。出エジプト記20章16節3、はい。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。ここにはっきりと神様ご自身がイスラエルのために語っているわけです。偽りの証言をしてはならない。ここで皆さんにもう一度お聞きします。このサンヘドリンの議員たちは、またこの大祭司、この議会に集まった人たち、この人たちはこの実戒のこの一つの戒めを知らなかったんですか。どうですか。うっかり忘れてたんでしょうか。そんな戒めあったかな。 その他の証言は2人以上一致しないとだけいけないということとか、神の名を冒涜する者は殺されなければならないといった、そういった細かい規定は覚えていたんです。でもこの大原則10の戒めの一つ、嘘をついてはならないというこの戒めを彼らは知らなかったんですか？知ってましたよね。そうではなかったわけです。彼らは祭司であり律法学者の集まりですね。誰よりも神様の律法に詳しく、聖書に詳しく、旧約聖書に精通していた人たち、そしてそれを守るようにと人々に教えていた人たちです。あなたは嘘をついちゃいけないよ、人々に教える立場の人たち、これがサンヘドリン議員です。よろしいですか？クリスチャンの中のクリスチャンということです。牧師の中の牧師ということです。神学校の先生の中の神学者の中の神学者ということですね。イスラエルで言えばその人たちです。知らなかったとは言わせないわけですね。ではどうして彼らはここで堂々とイエス様を殺すために、死刑に定めるために嘘をついたのか、偽証をしたんでしょうか？ここに罪の本質というものが描かれているわけです。それは彼らは本当には神様を認めてはいなかったからですね。上目だけだったからです。形では神様を礼拝していました。形では神様を賛美していました。形では神様の教えを守るようにと人々に教えていました。でも本当には自分は神様を認めて生きていなかったからですね。だからここで神の戒めを破ることを平気でしているわけです。嘘とは何ですか？それは自分さえ黙っていれば誰にも知られずに済むという性質のものですね。神様の存在さえ認めなければ誰にもバレることはない。だから神の戒めを破っても構わない。これが嘘であり彼らの本性なわけですね。神様の存在さえ認めなければです。神様は全てをご存知の方です。ですからもし彼らがこの時神の存在を認めていたとしたら、この偽証はできなかったはずですね。どんなにイエス様を死刑にしたいと思っても、神様がおられる、神様が見ておられるということが理解していたならば、彼らは嘘をついてまでイエスを死刑にすることはできなかったはずです。しかし彼らは神を認めるふりをしていただけで、本当の生活の中では認めてはいなかったということをこの聖書の箇所は語っているわけです。彼らの信仰は見せかけの信仰です。上辺だけのものでした。これを言い方を変えると形式主義と呼びます。中身よりも外側を大事にする主義ですね。礼拝を守ること、奉仕をすることは大事にする。しかしその中身は全然神様を向いていないということです。人が見ているところでは神様を恐れているように敬っているように見せる。しかし人の見ていないところではその生き方が表現してしまう。人が見ているところでは神様を褒めたたえる。しかしその心の中、人が知ることのできない自分しかわからない心の奥底では全く別のことを考えている。人のことを憎み、恨み、妬み、欲しがり、蔑み、切り捨て、見捨てている。それが形式主義であり、ここでこの大祭司や律法学者たちが描いている人間の罪の本質であります。心の中、また神様がおられなければ自分さえ嘘をついたことを言い表さなければ誰にも証拠をつかむことができない。 ゆえに神の前に正しいことかどうかということよりもイエスを死刑にすることの方を優先したわけですね。これは聖書が示す私たち人間の本当の姿ではないでしょうか。これは2000年前の祭司長や律法学者たち、特別に悪かった人たちの姿ではなく、現代に生きる私たちの内側にある私たちの本当の姿ではないでしょうか。決して他の人には知られたくない私たちの本当の姿ではないでしょうか。私たちの生活の中では神様を認めず、神の前に正しいかどうかを考えない、人がどう思うのかを考え、自分の気持ちや自分の正義を第一に考える、人がいるところといないところではその生き方が異なる、誰が言ったかちょっと忘れましたけども、人は一人でいるときその本当の姿が現れるって言った人がいますね。人は一人でいるとき、つまり教会にいるとき、みんなといるとき、会社にいるときではなく、一人きりのとき、その人の本当の姿が表される。あなたは一人でいるときに何を考えていますか？あなたは一人でいるときに何をしているでしょうか？それは他の人に知られても恥ずかしくないことでしょうか？悟られというドラマがかつてありました。自分の心の中の声がですね、他の人にバレてしまうという、悟られてしまうというこのとんでもない、内容の、番組でしたね。全部見たわけじゃないんですけども、あなたはその悟られのようにですね、自分の心の声を他の人に聞かれても問題ないような生き方をしているでしょうか？人をごまかすことはできるかもしれない。しかし、神様はごまかすことができないということ。つまり、神をあなたは認めて生きているでしょうか？なぜ嘘をついたのか。それは彼らが本当には神様を認めていなかったからです。生活の領域から神様を追い出していたからです。人の心をご覧になる神様を認めて生きるときに、私たちは初めて真実に生きることを選ぶようになります。なぜなら、嘘が通じなくなるからですね。ごまかしが効かなくなるからです。しかし、アダム、エヴァ、この人類の創造された最初の人以来、人は神様を認めないで生きるようになりました。この祭司長、律法学者たちの姿は、まさにその末裔の姿です。彼らは神様を生活の領域から追い出してしまったわけです。私たちの姿もそうです。そしてこれが罪の本質であるわけです。罪とは神様を認めないことですね。神を神として認めず、自分を神として生きていくこと、これが罪の本質です。そしてこの罪がイエス様を死刑に定めたんだと、今日聖書は私たちに語っているわけです。罪のない方を死にあたる罪があると決めた、それは彼らの罪です。その罪の本質は神様を認めていないということです。その生活の中で、会社の中で、教会の中で、家庭の中で、また一人でいる時の中で、神を認めていない、この罪がイエスを十字架に向かわせたんです。もしこの時、先ほども言いましたけど、神様を認めていたら、全てをご存知の神様をもし認めていたとしたら、彼らの行動は変わっていたはずです。今日聖書が私たちにまず語っていること、それは人間の罪がイエスを死刑に定めたんだということです。そしてこの同じ質の性質の罪が私たちにもあるのだと聖書は告げています。あなたはこの罪と 私は関係がないと言われるでしょうか。あなたはこの罪は私にもありますと罪を認めるでしょうか。第2に移ります。ここから短くいきたいと思います。第2に今日聖書が教えていることは、それはイエス様を死刑に定めたのはですね、先ほど見たように人間の罪、神を神として認めない、自分を神とするその罪であると同時にですね、イエス様を十字架に定めたのは、死に定めたのは神様の愛であるということです。イエス様の愛であるということですね。大祭司から61節、あなたは本部方の子キリストですかってイエス様問われたんですね。この時ですね、イエス様はこのことを私はそれですと認めたらですね、イエス様はこの後死刑に定められるということをイエス様は知らなかったわけではないですね。イエス様はこの時分かってましたね。これを認めたら自分は死刑だっていうことは十分分かっていたわけです。つまりイエス様は死刑になることを承知で、ここで私はそれです、エゴエイミーって言ってくださったんですよね。それはなぜですか？黙ってたらよかったんじゃないですか？もしこのまま知らばっくれていれば、彼らの証言は一致しないまま死刑には不成立になっちゃったわけです。しかしイエス様はそうです、私はそれですと答えられた。それはなぜか、それは神様の愛ですよね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたから、イエス様はここで私はそれですと死刑になることを引き受けられたわけですよね。何がイエスを死刑に定めたのか、それは神の愛、イエス様の私たち人類に対する愛ゆえです。今日の聖書の箇所はこの神様を認めないこの大祭司たちはじめとする議会たちの罪の本質を描くと同時にですね、その罪のためにご自身の命を捧げていくキリストの愛を語っているわけです。それはまさにコインの裏表の関係のように今日の聖書の箇所は語っているわけです。表面だけを読むならば、人々人間の罪が今日の聖書の箇所に描かれています。しかしその裏面を見るならば、そこには黙々とその人間の罪のために自らを捧げていくイエス・キリストの愛が描かれているわけです。今日の聖書の箇所はこの罪とその罪のために自分を死んで明け渡していく愛を対象して描いている私たちに語っているわけです。何がイエスを死刑に定めたのか、それはイエス様の愛、神様の愛です。愛は多くの罪を覆うとペテロの手紙の中に記されています。この時この出来事を目撃したペテロが後になって語った書いた言葉ですね。愛は多くの罪を覆う。人間の罪をイエス様の愛がここで覆っているんですね。これが十字架であります。自分のことしか考えず神様を認めようとしない私たちの罪を覆うために、イエス様がここで死刑に定められたわけです。イエス様の愛によって私たちの罪は覆われ許されていったわけです。この箇所にはこのイエス様の愛もまた語られているわけです。神様はあなたを一人子をお与えになったほどに愛しておられます。それゆえにイエス様は十字架にかかることを受け入れられたんです。黙っていなかったんです。私はそれですと引き受けて、この死刑判決を受け入れていってくださったわけです。それは私たちに対するイエス様の愛ゆえですね。 何とかしてあなたをその滅びから救いたいと思う。またここにいる私たちだけじゃないですね。大祭司への愛ですよね。祭司長、律法学者、長老たちに対する愛ですよね。自分のことを偽って偽証する人たちへの愛です。彼らの罪のために、彼らの罪を覆うためにイエス様の方で私はそれですと引き受けてくださったわけです。あなたはこのキリストの愛があなたの罪を覆うということ、愛は多くの罪を覆うということ、このことを今日信じるでしょうか。最後にポイントに移ります。何がイエスを死刑に定めたのか、今日最後に覚えたいこと、それはイエス様をこの死刑に定めたもの、それはこの62節にあるイエス様の告白がイエス様の死刑を定めたのだということですね。聖書は今日私たちに教えています。何がイエス様を死刑に定めたのか。一つは人間の罪ですね。神様を認めない人間の罪、嘘をついてでもいいから人を殺そうとする、自分の思い通りにしたいとするその人間の罪。第二はその罪のために自らを死んで明け渡していこうとするイエス様の愛です。三つ目、それはこのイエス様の告白であります。何がイエスを死刑に定めたのか、それは大祭司や議員たちのこの策略ではなかったということですね。彼らの作戦ではイエス様を捕らえることはできても、イエス様を死刑判決まで至らせることができなかったと、今日の聖書の箇所は読めるわけです。そうですね、証言は一致しなかったわけです。ここでイエス様が私はそれですって言ったので、ようやく彼らはイエス様をこれで死刑にできる。このレビ記のこの聖書の御言葉、主の御名を冒涜する者は皆殺されなければならないという、この律法を適用できるきっかけをここで掴んだわけですよね。ですから祭司長たち、律法学者、この人間の知恵や策略がイエス様を死刑に定めることができたわけではなかったということです。またイエス様のこれまでの行いや奇跡、態度、言葉、そうでもなかったということです。イエス様が黙っている間はイエスを死刑にすることは誰にもできなかったんです。では何がイエスを死刑に定める決定打になったのか、それはイエスの告白であるわけです。もう一度62節ご一緒に声に出してみましょう。3、はい。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗って来るのをあなた方は見るはずです。この告白によって大祭司は自分の衣を引き裂いて、ついにイエスを死刑にすることを決めることができたわけです。この告白とは何ですか？それは、あなたは本べき方の子、キリストですか？という問いに対する告白ですね。言い方変えれば、私は神の子、キリストですという告白です。この告白がイエス様を死刑に定めることができた決定だったと、今日聖書は私たちに教えているわけです。言ってること分かりますか？私がやっていること、ちょっとくどいように説明していますけども、他のどんな証言を持ってきても、脅しても透かしても、どんな嘘偽りを持ってきても、イエス様を死刑にすることはできなかったということです。ただこの私はそれですと、イエス様が自分がキリストであると認められたこの告白で、ついにイエス様は死刑になったということです。もしこの告白がなければ、言い方変えるなら、イエス様を死刑にすることはできなかったということを聖書は教えているわけです。つまりこのイエスのキリスト告白こそ何よりの決定打であると、今日聖書は語っているわけです。それはなぜですか？それは サタンがこの告白を最も忌み嫌っているからですよね。サタンがこう告白されることが一番困るわけです。サタンはこの告白を何とかして取り除きたい、聞きたくない、また人々に聞かせたくないと思っているからですよね。だからここでイエス様がついにこの私はキリストですというこの告白をする、そのことで彼は、サタンはイエスを死刑にしてイエス様の口を塞ごうとしたわけです。なぜこの告白がそれほど重要であるのか、それはこの告白が私たちの永遠を左右することになると聖書が告げているからです。このイエスこそキリストである、この告白が人の永遠の救いを左右する決定打でもあるからです。だからこの言葉で彼らはイエスを死刑にしたんです。彼らはもうこの告白をイエスにさせまいとしたんです。イエス様がここで私はそれですと認められたのは初めてですよね。8章であなたは私を誰だと言いますかと弟子たちに問われた時、ペテロがあなたはキリストですって答えてます。しかしイエス様はそれを誰にも言わないようにって言ったんですね。悪霊どもがですね、イエス様を見てですね、怯えて、あなたは神の聖者、あなたはキリストですと何度も告白するシーンがあります。しかしイエス様はそれを黙らせるわけです。ここで唯一イエス様はキリストであるということをお認めに、公にですね、自分から認められたわけです。それはこの告白が私たち人間の一生、永遠、死んだ先の永遠を決定する告白であるからです。それゆえにサタンがそれを防ごうとするわけです。サタンはこう告白されることを最も困るわけだからですね。この告白さえ私たちから取り除くことができればサタンの大勝利だからです。皆さん、このことぜひ覚えてください。あなたはイエスはキリストです、この告白によって救われるんです。この告白をもしあなたが失うとき、あなたはどんなに教会に通っていても、どんなに聖書を読んでいても、どんなにクリスチャン友達がいようとも救いを失います。この告白があなたの永遠を決定するんです。だからサタンはそれを嫌うんです。それを防ごうとするわけです。だからサタンはそのことを告白することを困るわけです。この告白が世界中に述べ伝えられることが一番困るわけです。なぜか、この告白によって人々が永遠の救いに預かっていくからですよね。言い方変えるならば、クリスチャンというのはこのことを告白する人たち、教会というのはこのイエスはキリストです、キリストというのは救い主ですね、イエスは救い主ですということを告白するとき初めて命を持つんです。この告白を教会がしなくなったら、教会は命を失うわけです。力を失うわけです。私たちはどんなに小さな教会であろうとも、どんなに迫害の中にあろうとも、イエスこそキリストである、救い主だと告白するならば、その教会は命を持ちます。人の永遠を決定する力を持ちます。しかしこの告白を失うとき、教会は死ぬわけです。ですからペテロがあなたはキリストですと告白した、その告白した後に、私はこの岩の上に私の教会を建てるとイエス様は言われたわけです。この岩とはこのキリスト告白であるわけですね。キリスト教の歴史を見ればこのことは明らかですね。この世界、この世の権力者たちは教会が慈善活動をしている分には迫害はしません。私たちが良い行いをしている分には私たちを迫害することはしません。私たちがカルチャーセンターに行くような気持ちで教会に行っている分においては周りの人は迫害をしません。私たちがなぜ迫害するのか、この歴史上の人物でなぜ殉教者が迫害を受けてきたのか、それは彼らがイエスはキリストであるって告白したからなんです。私たちが なぜ迫害されるのか、なぜ家族から迫害されるのか、それはイエスは救い主だって言ってるからです。他は救い主ではないって言ってるんですね。私にとってイエス様が救い主だと言うから、この世は私たちを迫害するんです。家族は私たちを迫害し、会社は、職場は、またこの世界は私たちを迫害するんです。あの江戸時代における踏み絵がその顕著な例ですよね。歴史を見るならば、代々のこの権力者たちはイエスこそキリストであるというこの告白を取り除くために迫害をしてきたわけです。今もなお大聖書福音教会はイエス様は救い主だというこの告白に対する迫害を受けるわけです。そこで私たちは戦いを続けるわけです。私たちにとって一番大切なことは何か、それはイエスはキリストであると告白することです。告白とは単に口で発音することではないですね。それはその告白に自分自身を投げ出していくことですよね。イエス様はキリストであると告白するということは、お金は救い主ではないということです。権威や権力や肉親や力、名誉、学歴、そういったものは私の救いではないということです。あなたこそ私の救い主ですという信仰に自分自身を捧げていくことですよね。都合が悪いことがあってもイエスをキリストであると告白していくことですよね。江戸時代の殉教者たち、キリシタンたちはそのように告白して殉教していったわけです。なぜかそれが一番大切なことだからですね。サタンはそれさえ取り除くことができれば勝利できるからです。逆のことを言えば、私たちはどんなに教会で奉仕できなくても、どんなに教会の礼拝を守ることができなくても、どんなに人から認められないクリスチャンであったとしても、イエス様を救い主だと信じ告白するならば救われるということを私たちは握りしめていきたいと思うんですね。イエスをキリストであると、そう告白して、私たちはこのタイの地にあって、また日本の地にあって歩んでいきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、今日は何がイエスを十字架につけたのかということ、そのことについて3つのことを共に覚えました。このことは私が勝手に思いついた発想ではなくて、あなたがしもべを通して教えてくださった私たち一人一人に今日伝えたいと思って願っておられるメッセージであることを信じます。私たち人間の罪が神様を認めないで、人に知られないところでは平気で嘘をついたり悪いことを考えたりする、神を認めて生きようとしない私たちの罪のために、イエス様が十字架にかかって死刑に定められてくださったことを、主よ、私たちは今日信じます。そしてイエス様こそ私たちの救い主であることを今日私たちは信じます。どうぞこの大聖書福音教会がこのキリスト告白を続けていくことができるように、また述べ伝えていくことができますように、一人一人が家庭や職場の中で、また人生の嵐の中で、イエスこそ救い主であるキリストであると告白し、そこに生きていくことができるように、どうか一人一人を死に至るまであなたが導いてください。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。